第2回100文字小説大賞、青春賞のノミネート作品&大賞じゃないな、受賞作品の発表でございます。イルカです。
シマウマです。
今回は、大賞じゃない、受賞作の発表の、2日目ですね。今回は青春賞という賞ですね。
はい。
この賞はですね、一次選考通過作品以外から選んでます。の青春を感じさせる作品ということで、選びました。イルカが選びました。1、2、3、4、5作品。まあ、ノミネート作品は昨日から挙げてますが、皆さん、ご投票いただけた方はいかがでしたでしょうかと言ってみますが。今放送してる時点ではね、これアップしてないんでわかりませんけど。放送、録音か。録音してる時点では。ということで、じゃあ、ノミネート作品、昨日と同じように、ノミネート作品を読み上げて、作品ごとにちょっと感想、一言感想を述べて、最後に受賞作を発表という感じでさせていただきます。
はい。
じゃあ、まずは、A ブロック2006番の茂雄さんの作品です。
控え室でタバコを吸っていると、元カノから電話。もう、あの香水使ってないから。あれは、気まずい沈黙。夢が叶ってよかったね。携帯を机に置き、大きくタバコを吹かす。ノックの音。リハの時間だ。
はい。ですね、この作品はですね、まず、開業がちょっとないので、読みづらいはちょっと読みづらいんですよ。なんですけど、よく読むと、まあ、よくできているなと僕は感じました。で、ちょっとだけ説明しますと、もうあの香水使ってないからっていうのが多分元カノの声ですね。で、あれはの後は、まあちょっと点々が欲しいなという。なんか、ってことで、元カノに送ったんだと思うんですよ、香水を。で、あれはって言ってなんか言い訳をしようとして、まあ気まずい雰囲気。沈黙か、気まずい沈黙。そして夢が叶ってよかったねと冷たく言われた元カノから言われた。で、机に置いて、タバコを吸って、まあ、この最後もいいなと思う。僕、リハの時間だっていうので、まあ、この人が何かが一言でわかるじゃないですか。まあ、芸能関係だろうなっていう感じの、まあ、わかりますよね。で、だから結構読み解いてみると、まあ、いいシチュエーションだなと思うのと、まあ、読みづらいせいで結構スッと入ってこなくて、票を入れてない方も多いんじゃないかなと、正直思っちゃいましたけど、でも、はい10票入ってんだね、これでもね。まあ、読む人は読んでるんだな。
夢が叶ってよかったねって。
はい。
元カノに行ったっていう可能性も、なきはないって。
ああ、確かにね。
なくはないっていう感
じ。あ、確かに。確かに。うん。普通、まあ、ストレートに読むとね、芸能関係のなんか、夢が叶ったんでしょうけど、確かにね、あり得ますね。なんか、それで送ってあげたっていうね。で、まあ、ちょっと、ね、これはね、時代性なんですけど、香水って言うとね、ある方の有名な曲が浮かんじゃうじゃないですか。去年ぐらいの紅白とかで。うん、それはまあ、イメージにあったんだろうなと思うんですけど、全然別に歌詞とも関係ないので、まあ、いいんじゃないと思いますし、まあ、それこそね、5年とか10年した時にこの作品読んだ時にその曲が浮かぶかどうかわかんないですからね。まあ、正直浮かびはしましたけど、僕もあの曲が。そういうのはね、よしあしありますよね。運っていうかね、自分全然変な話、自分が作者が知らなくてもね、そういう作品が世間に有名になっちゃうと被ってるよって言われちゃうっていうのはあるんでね。
はい。
まあ僕は、なんかいい雰囲気だ。言葉少なにでもはっきりと伝わるなっていう感じが僕は好きです。開業は入れてほしかった。ちょっとこれはただ応募の時点のテンプレートの問題とかもあったのかもしれないんで、ちょっとなんとも言えないですけどね。まあ、いいと思いました。
はい。
じゃあ次の作品いきます。次がですね、D ブロックの、また読みが、作者の名前、に、あ、2031の番号ですね。安楽寺さんですかね。
そうです。
多分。
安楽亭で働いてるかも。
そんな、そんな方の作品です。じゃあ朗読お願いします。
駅前の広場で僕は彼女を待った。そこにはほんのりと赤く染まった紅梅が咲いていた。待ち合わせまではまだ時間がある。僕は紅梅に向かってそっと息を吹きかける。お待たせ。 勾配の向こうに彼女の唇が咲いていた。僕は真っ赤に染まった。
はい。この作品は、ですね、実は、まあ普通に読むと、初見に読むと、
あ、タイトルあった。
タイトル勾配でしたね。普通に読むと、彼女を待ってて、彼女が来て、ちょっと照れたよっていうぐらいのシチュエーションかなと思うんですよ。で、まあ、まあまあいいんですけど、僕ちょっと深読み、あえてね、深読みしたときに、この、最後から2番、2行目の、勾配の向こうに彼女の唇が咲いていた、お待たせっていうセリフの後、咲いていたっていうのが妄想って可能性もあると思うんですよ、これ。まあ、彼女待ってることが別に妄想だったらちょっとやばい人ですけど、なんか、漫画とか、ギャグ漫画とかでよく男のキャラクターがこう、これからを予想してちょっとね、ちょっとエッチな予想とかをして、で、それで、で、彼女となんかね、こう、唇を想像して勝手に悶々として照れてるみたいな感じもなくもないなと思って、それを踏まえて読むと、勾配に向かってそっと息を吹きかけるっていうのもなんかちょっと意味深な表現にも見えてきて、ちょっと面白いなと思ったのと、まあその感じがいいですよね。そのストレートのなんかこう、まあ男子ですけどね。男子、あるあるではないけど、男子描写の青春賞として選ばせていただきました。
私ちょっと厳しいこと言わせていただくと、プレバト大好きなんですね。
はいはい。
で、梅沢さん、
はい、
梅沢富美男さんがよく言うセリフがあるんですけど、
うんはいはい、
赤く染まった勾配って書いてあるんですよね、2行目から。
女の人は赤く染まった、はい
はいうん。赤くない勾配があったら持ってこいっていう。
ああ、はいはいはい。言葉がね、重複しているっていう、ねはい。
梅沢さんがよく言うんですけど、
うんうん、
だからここ、赤く、まだ赤くなってない梅の勾配のつぼみがあるなら、
うん、
わざわざ書いてもいいんですけど、赤く染まってるなら、どっちか赤くか勾配のどっちかいらないんじゃないかなって、個人的には。
なるほどね。
はい。100文字しかないのに、ちょっと長文、うんうん、しかも勾配3つも後から出てくるんで。
確かにね、勾配っていう単語が、こう、並んでますよね。真ん中3行にね。タイトルにも使ってますけどね。
まあタイトルはしょうがないけど。
うん。はい、確かにね。それはあるかもしれないです。難しいところですけどね。言葉の重複って、あえてさせるときもあるので、
うん、
単価、うん、100文字って本当に単価に近いときもあるし、
うん、
ね、普通の長編小説とかの1シーンみたいなときもあるんで、面白さですよね。そこの読み取り方もね。確かにこうやって、あんまり僕気に入らないんですけど、確かに勾配ってさ、こう、真横に並んでるのでね、この真ん中ぐらいの行にね。確かにね。その辺の気遣いをするとまた違った表現が出てくるかもしれないですね。あとは、作者の意図とだいぶ違う読み方してもいいっていうのは短歌もそうだと思うんですけど、
うん、
作者の意図がわかんないけど自分なりに解釈して楽しむみたいなのもあるんで、そこって100文字小説でもぜひやってほしいなと思うとこです、僕は。あえて深読みして楽しむと面白いっていうのはね。じゃあ、ちょっと次の作品に行かせていただきますね。E ブロックの2045番ですね。ゆここさんの作品です。お願いします。
桜の髪飾り。ひらりと落ちた桜の花びら。素朴な彼女の髪によく似合っていた。思わず僕は声をかける。落としましたよ。振り返った彼女は少し驚いたが、優しく微笑んでありがとうと言った。これが僕と彼女の最初の会話。
はい、ありがとうございます。これも、まあ、すごく素敵というか、おしゃれというか素敵なシーンですよね。女の子の髪に桜の花びらがついていて、それが地面に落ちたのを拾って落としましたよと声かけたと。で、それが僕と彼女の最初の会話ってことは、まあ、お付き合いとかされたんだろう。まあ、なんなら結婚もしたかもしれない。みたいなところがありますね。
何を落としたか分かってないんじゃないかな。桜の花びら、ピトって亀にくっついても、それが落ちても声かけないでしょ。
そこが、だって、おしゃれなとこじゃないの、この桜の髪飾りだし。
なるほど。
あ、わかんない。
でも、確かに。
でも、それは、でも、今言われて、僕は全然その発想なかったですけど、確かに、これはあり得ますね。それは、わかった。うん。でも、 確かにそうです。いや、そうなんですよ。僕最初にこれ読んだ時に気になったのは、素朴な彼女の髪に似合っていたは花びらだと思うんですよ。で、なんか、ちょっと文章の順番に違和感を感じて、なんかそう、誤解する読み方だなと思ったんですよ。誤解する語順だなと思ったんですけど、確かにね、ハンカチ落としちゃうかもしれないですね。それはありえますよね。
でもそういう冗談を最初に言ったっていう読むと、それはそれで味がある。
そう。多分そこがおしゃれなとこなんだと思うんですけど、うん、あと、これ、だから少女漫画ですよね。ただ、そうだとすると、桜を拾った彼女に、女の子に、落としましたよって、ちょっと軽いナンパじゃないですか、下手したら。リアリティをちょっと考えていくと、ちょっとキザなんですよ、この男の人って、僕は。
確かにリアルにあったら、やべえやつだな
って。はってなってるんですよね。だから、そこは難しいところですよね。おしゃれで少女漫画的だなと思って、それはそれで全然僕は構わないと思うんですけど、うん、少女漫画。ただ、うん、それをなんか、おしゃれだと許されるっていうのなんですよ、多分そういうのって。だから、うん、これ下品なのだとただのナンパだと思うんで。あともう一つね、これ感想の方にも僕書いたんですけど、例えば、優しく微笑んでありがとうと言ったっていうのも、これ桜の花びらを拾われたんなら、なんかありがとう以外の言い方もあったんじゃないかなと。なんかそこのキャラクターですよね、多分ね。桜の花びらを拾われて、なんかうまい返しができたらもっと面白い一言あったんじゃないかな、ちょっと思いました。
例えば
はないです、僕には。それは作家のオリジナリティで僕が書けます、それができたら。僕が書けます。僕は書けないです。
メルシーがいたい。
え？
メルシー。
メルシー。ああ。いや、でもそれはそれでなんか面白いよね。なんかシンプルすぎるんですよ。ありがとう。で、しかも最初の会話っていうぐらいに多分ここに意味を持たせてるんであれば何かもう一つ、うん、あってもよかったかもしれないとは思いました。さあ、次の作品に行かせていただきます。次が G ブロックの2069番。サナさんの作品です。お願いします。
へえ、あいつと付き合い始めたの。仕事終わり。先輩がいつもの人懐っこい笑顔で話しかけてくる。バーテンダー界では知らない者はいない。世界一の肩書きを持つ先輩。私は彼に憧れて上京した。俺、あんたのこと狙ってたのに、残念。窓の外では、この間まで満開だった桜が静かに散っていた。
はい。まあ、シチュエーションはシンプルですよね。ちょっと憧れてた先輩。でもまあ、多分無理だろうなと思ってたんだろうなみたいなね。で、別の方と付き合ったら、なんかね、こういう、俺、あんたのこと狙ってたのに、残念。これまたあれですよね。一個前のと一緒ですけど、ちょっとキザですよね。このセリフはね。この、ただ、バーテンダー界では知らない者はいない。世界一のバーテンダーならなんか言いそうか。言ってもいいのかなみたいな感じは。少女漫画ですよ、これもやっぱね。なんですけど、やっぱ。
私、それ、イルカさんと読み方違う。
はいはいはい。
バーテンダーって客商売だから、
はい。
俺あんたのこと狙ってたのに残念って思ってもなんともいないのに、
うん。
ただの軽口みたいな感じで言って、ああ、罪作りだな、みたいな感じで、読みました。
うん、でもそう、罪作りなんですよね、とにかく先で、そこがいいと思うんですよ、僕。罪作りなら分かってるから多分他の人を選んだんだと思うんですよ、この人。はい、だけど、なんか気になるのは捨てきれないみたいな感じと、あとその感情は別に言葉にせず最後の一行、ただ桜が散っているっていう、これは、まあ桜が散るっていうのはベタな、映像描写ですよね、よく。もう、使い古された描写ですけどね。こういうふうに、感情を言う代わりにやっぱ使う分にはすごく効いてくるな、という感じはしましたね。まあ、いいですよね。こっからなんか少女漫画始まりそうな感じもしますしね。ワンシーンっぽくてすごく好きでしたね、僕は、これは。っていうのが、この作品です。そして、5作品目、最後ですね。T ブロック2206番で、大内雄太郎さんの作品です。
朝起きたら天井の色。玄関から出てアスファルトの色。通学中は電車の色。 教室に入って教室の色。毎日は色に溢れている。私たちは色に囲まれている。
はい。これ一応タイトル、青年の主張というタイトルがありますけど、ですね、これはまあ、詩に近いですよね。句読点もなく。で、うん。
音読して今思ったんですけど。
はいはい。
なんか、イケアとかニトリの CM に出そうだなって。
ああ、それは確かに、キャッチコピーみたいなね。うん、確かにね。
あ、またタイトル忘れた。青年の主張ですね。
うん、今、言いましたよ。
た
聞いてた。はい、いいです、いいです。で、これはだから小説なのかっていう区切りあって、僕は結構小説を100文字小説っていうことで、小説っていうのを大事にしたいとは思ってるんですけど、一方で小説って何でも自由じゃんっていうのもあるんですよね。別にキャッチコピーみたいなのでもいいし、うんちくみたいなのでもいいし、みたいなところはやっぱあるにあるんで、迷いつつもちょっと入れました。そして、これね、すごくシンプルな言葉の、確かに今のコピーライトみたいなんですけど、よく想像してみるとすごいよくできてるなと思ったんですけど、朝起きたら天井の色っていうのは、まあ目覚めた瞬間ですよね。
うん、
そして、玄関、から出てアスファルトの色、これ多分下をうつむいてるからアスファルト見てるんですよね、
うん、
でアスファルトって言えばもちろんコンクリートのなんとなくネズミ色じゃないですか、
うん、
朝起きてめんどくせえなっていう空気を僕は勝手に読み取りました。このので通学中は電車の色で、こっからは本当の色じゃなくなってくるんですよ。この色っていうのが、天井の色はまあ天井白なのかね、なんかベージュなのかわかんないですけど、その部屋の色ですけど、電車の色っていうと、これ決して銀色のね、ボディとか、なんとか線の青いラインとかを言ってるわけじゃないじゃないですか。で、景色っていう意味の色に変わるじゃないですか。通学中の色。で、通学中っていうと、これも、やっぱ、読み手の地域によっちゃうと思うんですけど、東京、僕、東京人ですから、東京の電車って言ったらもうね、満員電車で、なんか、うつとした空気をやっぱ読み取っちゃいますよね。で、そして、教室に入って、教室の色。これも繰り返しなんですけど、なんかここで切り替えを僕は感じました。教室、でもなんかすごいめんどくせえなと思って学校来たけど、教室入ったら友達がいたり、まぁ、ちょっとクラスにね、好きな子とかもいるかもしれないですけど、なんか若い時のしか感じられない。だからね、僕ら本当にね、学生時代を終えてる人からすると、懐かしいと思うんですけど、で、案外、これ、青年の主張って書いて、この方は何歳の方か、ちょっと、あれですけど、高校生ぐらいの方なのか、もっとね、年配の方がこれ書いてるのか分かんないですけど、ね、これ、あの時の感じ、みたいのを感じた瞬間の彼を書いてるのかなと、私っていうのはね、毎日は色に溢れて。この色っていうのも単純な色じゃなくなってですよね、後半っていうのは。ただのカラーとしての色じゃなくて、いろんな風景みたいなのに、いろいろなっていうね、いろいろな感情とかね、人生とか、そんなのを感じさせるこの色っていう、全部の行に色って入ってますけどね、色に囲まれている。なんかこの、まあ詩ですよね、でもね、ちょっと詩っていう感じはするんですけど、僕はすごい好きです、これを。そんなわけで、選びました、これはね。
はい。
ということで、以上がノミネート5作品になります。そして、じゃあ、この中から受賞作を発表したいと思いますが、
はい、
受賞作はですね、T ブロック2206の大内健太郎さん、ゆうたろさん、ごめんなさい、大内ゆうたろさん、ゆうたろさん作品の最後の青年の主張というのを選ばさせていただきました。
わ
あ。まあこれ理由今言わせていただいて、結構シンプルな中にいろいろあるなというとこですね。で、詩的な、別にこういう詩的だからいいというわけではないですけどね。この方多分これを丁寧に描写してっても、多分これ100文字だからこれぐらいしか書けないですけど、丁寧に描写してったらすごくいいシーンが書けるんじゃないかなと思いますね。で、詩的、詩っぽいのとかって他にも結構、結構じゃないですけど、時々あるんですけど、なんか別に詩的だからいいというよりは、なんかこれはもう物語のシーンとして想像できるなと思ったところは僕は買わせていただきました。ということで、この作品を青春賞とさせていただきます。賞金は500円。たった500円で申し訳ないですけど、 Amazon ギフト券で送らせていただきます。最終日ですね、大賞発表の29日土曜日の、後にメールでちょっと確認のメールだけは送らせていただきますので、大内裕太郎さん、ご確認ください。確認後に送らせていただきます。ということで、アオハル賞の発表。明日はですね、コメディ賞ですね。1、2、3、4、5作品ノミネートさせていただきました。これも投票欄を作ってますので、もしよかったら明日の投票を予想して楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
はい。
ということで、青春賞の発表でした。
わーい。